呼ぶ記、箴言、伝道の書、メッセージ8、神の多種多様な知恵、アウトライン・サマリー、ローマ数字1、箴言は私たちが神と接触することを通して神から受ける知恵を強調しています。A、箴言の主題は神の知恵によって敬虔な生活をすることです。B、箴言の中心思想とは、私たちが知恵を尋ね求め、地上で神に受け入れられることができる敬虔な生活をすべきであるということです。C、知恵は神から来ます。エホバが知恵を与えられ、彼の口から知識と英知が出る。2章6節。D、知恵は金、銀、サンゴよりも貴重であって勝り、他のいかなるものよりも望ましいのです。E、箴言のある部分で神の知恵は人格化されています。神の知恵のこの人格化は神聖な三一の第二を指しています。彼は神から新約のすべての信者たちに与えられた知恵となりました。エホバは知恵によって地のもといを据え、3章19節。エホバが地のもといを据え、天を固く立てたのはこの方、すなわちキリストによってであり、彼は神の知恵です。神が万物を創造したことは、神の知恵、また喜びであるキリストを通してです。ローマ数字2、ローマ11章33節は、神の知恵について語っています。ああ、神の抱負と知恵と知識とは、なんと深いことでしょう。A、知恵と知識の違いを見ることは重要です。知恵は計画し、決意するためです。知恵は物事の開始に見られます。それはローマ11章36節によって示されているようにです。万物は彼から出て、彼を通し、彼に帰する。神は唯一の開始者です。一人の神、父、万物は彼から出て、第一コリント8章6節。神は入ってきて、彼が開始したことを適用するとき、彼の知識を展覧します。B、神の知恵は、奥義の中の神の知恵、すなわち隠されてきた知恵です。それは私たちに栄光を得させるために、もろもろの時代の前に神があらかじめ定められたものです。2章7節。キリストは神の中心として、また私たちの教授のための分け前として、奥義の中の深く深遠な神の知恵です。C、どうか栄光がイエス・キリストを通して、この唯一の知恵ある神に永遠にわたってありますように。アーメン。ローマ16章27節。全地における諸地方教会の中で、私たちは皆、この唯一の知恵ある神に栄光を期します。この知恵ある神は、世々にわたって沈黙のうちに保たれてきた奥義の啓示に従って、イエス・キリストを私たちに与えました。この神はまた、私たちを救い、再生した方です。そして、彼の神聖な分与を通して、絶えず私たちを新しくし、作り変えています。彼は最終的に私たちを栄光化し、神の長子の形に同型化して、私たちを栄光の中へともたらします。ローマ数字3。キリストは神の知恵です。A、新約において人格化された神の知恵は、その実際としてのキリストです。キリストの神聖の知恵は、 彼の体の成長の度量に応じて明らかにされました。キリストが行ったことは何であれ、神の知恵によって、すなわちキリストご自身によってなされました。この知恵は彼の知恵ある働き、彼の知恵ある行為によって義とされ証明されました。ルカ7章35節で主イエスは言いました。知恵はそのすべての子供たちによって義とされる。キリストの働きは知恵の子供たちとしての私たちを生み出して、知恵の命を顧みさせることです。 B、 キリストの中には知恵と知識のすべての宝が隠されています。コロサイ2章3節。神は知恵と知識の唯一の源です。私たちは知恵と知識をたどって神の中にあるその真の源に至る必要があります。知恵と知識のすべての宝は神の奥義であるキリストの中に隠されています。知恵と知識がキリストの中に具体化されているという事実は、彼の語られた言葉、特にマタイ福音書とヨハネ福音書に記録された言葉によって証明されます。この2巻の書に記録された主の言葉は最高の哲学を含んでいます。知恵と知識は宝としてのキリストの中に蓄えられているので、私たちはキリストを持っていないなら知恵と知識を持つことはできません。私たちが自分の存在を訓練して主と接触するなら、命を与える霊としてのキリストは私たちの霊と思いに浸透し、そして私たちは経験においてキリストの中に隠されている知恵と知識を持ちます。ローマ数字4。信者として私たちはキリストの中にいます。そしてキリストは神から私たちに与えられた知恵となりました。 A、 私たち信者は新創造として、私たちであるものと持っているものは神からであって、私たち自身からではありません。 B、 キリストは私たちの知恵としてすべてを含み、義と性別と贖いにおいて神から私たちに与えられた知恵となります。私たちの義としてのキリストによって、私たちは神によって義とされています。それは私たちが霊の中で再び生まれて神聖な命を受けるためです。私たちの性別としてのキリストによって、私たちは魂において性別されつつあります。すなわち私たちの思い、感情、意志において彼の神聖な命をもって作り変えられつつあります。私たちの贖いとしてのキリストは私たちの体の贖いのためであり、それによって私たちは体において彼の神聖な命をもって変貌させられ、彼の栄光の様を持ちます。 C、第一コリント1章30節における神から私たちに与えられた知恵が指しているのは、伝達の方法による現在の実際的で経験的なものです。私たちが主と共にとどまって彼の分与を受けるなら、主は知恵として私たちの中へと伝達されて各種の問題や物事を処理します。ローマ数字5。紹介を通して神の多種多様な知恵が天上にある支配たちや権威たちに知らせられます。 A、 支配たちや権威たちは天使である支配たちや権威たちであり、良いものも悪いものもいます。 B、 エペソ3章10節は特に邪悪な者たち、すなわち サタンとその使いたちを指しています。神が紹介を通して彼の知恵を知らせるのは主に人類に対してではなく、神の敵の追従者である反逆の天使たちに対してです。 C、 サタンの反逆でさえ神の知恵の領域の中にあります。 D、 神の選ばれ贖われた人がキリストの抱負に預かり享受するとき、これらの抱負は彼らを紹介に構成します。そして紹介を通して神の多種多様な知恵は天上の天使である支配たちや権威たちに知らせられます。紹介を通してサタンとその使いたちが恥ずかしめられる日が来つつあります。彼らは自分たちの行ったことがすべて神に機会を与えて神の知恵を表させたことを認識します。ローマ数字6、新エルサレムは紹介の究極的完成として知恵に満ちています。 A、 新エルサレムは神によって設計され建築されており、神は土台のある都の設計者と建築者です。新エルサレムが物質の都であるということは、神の知恵の価値を下げ、永遠の知恵ある設計者としての彼を軽視することです。 B、 私たちは新エルサレムが印であって霊的で神聖な事柄を象徴することを認識するなら、この都に神の知恵を見始めます。 C、神は知恵ある設計者と建築者であり、そのような都を設計し建造して、彼の多種多様な知恵の満ち満ちた現れとならせます。